ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
皆さんこんにちは。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。今回は第70回をお届けします。そして今回もゲストをお招きしております。進学塾ブレイブ代表、本命先生です。本命先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕本命先生とお会いさせていただくのは今日が2回目なんですが、
多分ね、
5年6年ぐらい
ですよね。
前でしょうか、
はい、
豊橋
勉強会の時に。
そうですよね、はい、なんかこう乱話もさせていただいて
ランナーとしてですね。
そうなんですよね、はい、本当にお久しぶりです。本当に今日は学び研究所までお越しください。ありがとうございました。
い
や、早速始めさせていただきますね。本命先生の進学塾ブレイブ、はい、これはどういった塾なんでしょうか。
豊川市でやってまして、
はい、
小学校6年生から高校3年生までを対象にした集団の塾です。
高校3年生まで、
はい
はい、幅広いですね。
そうですね、
はい、
もともと小中学校の塾からスタートしたんですけれども、
はい、
高校生たちの、まあ、中学校卒業してからのニーズがかなりありまして、
はい、
そこからポツポツと教えていく中から、
はい、
今は順調に順調にと言い方が大変ですけれども、うん、4年か5年か5年ぐらい経ってますね、高校生始めてから。
あ、そうですか、
はい、
うん、順調にこう、
まあ、順調というのはどうかわからないんですけども高校生たちのニーズに応えられるような形にはなってると思いますね。
はい、なるほど、はい。さあ、先生、いつからこのブレイブさんを始められたんでしょうか。
今年で9年目になります。
あ、まだ新しいですね。
そうですね、僕としては塾の経歴としては9年目になるんですけども、はい、塾の講師としてはもう20年以上になる形なんですね。
おー、ベテランですね。
もともと大学時代に、
はい、
千葉の方の学習塾、
はい、
かなり大きいところなんですけど、
はい、
そこで塾の講師のアルバイトを始めたのがきっかけなんですね。僕野球部でずっと大学まで来たので、まあ、大学は部ではないんですけども、
はい、
野球やってまして。
先生、野球ですか。
本当に野球が大好きなんですね。世界で一番行きたい場所はどこだって言われたら外国とかですね、まあ、いろんな日本の場所ではなく、自信を持ってバッターボックスと答えます、ね、それぐらい野球大好きなんですよ。
今でもですか。
はい、
今
熱烈なカープファンなんですけども。
あ、阪急ブレイブではないんですね。今ピンときたんですが、違うんですか。カープですか。
そうなんです。
うん、
話をしたらもう止まらなくなっちゃうぐらいなんですけども、
うん、はい、
でそれで大学時代に始めた塾のアルバイトが4年続きまして、
はい、
でその後に東京で商社に就職したんですね。一部上場のところに入れてもらったんですけども、
はい、
でも面白くなかったんです。それで商社も辞めて、
はい、
それでじゃあ次の仕事という形で忘れなかったこの業界に入ってきたっていうのがきっかけで。
その思い分かりますよね。はい、はい、
でそこからまあ、こちらを拠点とする大手の塾ところに勤めまして、
はい、
それからまたもう一個ですね、そこから独立された先輩方と一緒にですね、
はい、
もう一回塾を経験しまして、
はい、
それから自分の塾を立ち上げたというような次第なんですね。
なるほど。ではいろいろな塾現場を見てこられたわけです
ね。それだけは見てますね。
いや、もう百戦錬磨。
そうそうそう、
どんな子が来てもどんなシチュエーションでも、どうにでもしてあげるって感じですよね。
あと一長一短があるのは確かなので、
はい、
でまあ、自分の思ったことを、まあ、自分の塾で伝えたいというのが、
はい、
今の志でもある人ですね。
先生の授業興味ありますね。やっとなんかこう深みがあるんでしょうね。いろいろな現場見てこられたわけですから。
いや、でもですね、やっぱり紆余曲折がやっぱりあるんですけれども、
はい、
やはり自分が子供が生まれて、
はい、
子供を育てるようになった段階で、
はい、
やはり考え方というのはかなり親目線というのに なってきたのがあります、うん、今子供小学校3年生なんですけども、
はい、
やはりなかなか口で言うのと行うのは全く違うじゃないですか、
はい、
家で塾ではかなり偉そうなことを言ってるかもしれませんけども、うんはい、でも家では全然ダメだとかあとはその子供がうまい具合に自分の思う通りにやってくれないとか、
はい、
これもやっぱり親御さんたちも同じように感じてるんじゃないかなっていうのは深く考えられるようになりましたね。
なるほど。お子さんが、大きくなってきて、学校に通うようになってきて、こうなんだろう、今までね自分がこう教えてきた生徒、生徒の親御さん、この立場とか気持ちがこう分かるようになってきたっていう、そういう面もあるっていうことなんですね。ますます深みが出てきましたね。
深みばっかりですよね。子育ては本当に難しいっていうのはありますね。
はい。
あとは決して遺伝ではないと思うので、
そうですね。
はい。
もうそう思います。
ですからどんな子でも可能性はやっぱり秘めてるっていうのはもちろんありますから、
うんうん、
まあ自分の子供もそれからまあ通ってくれる子供たちもそうなんですけども、兄弟例えば上がとても成績が良い。で下が例えば成績が悪いとかその逆でもいいんですけども、
はい、
それは現時点での話であって、
うんうん、
でそれは今後のなんですかね、そのやり方次第では変わるんだという思いも子育てをしながらいろいろ感じるんですよ。つまりできないことができるようになるっていうのが子供を見ててよくわかるんですね。
お子さんまだ3年生とおっしゃいましたよね。で4年5年6年大きくなるにつれてまたいろんな見方に気づかされたりして、本命先生の指導にまた磨きがかかりそうですね。ますます楽しみですね。
磨きじゃない、どうなんでしょうね。いろんな考え方があるっていうのは本当によくわかるようになって、
子供たちも5年前の例えば中学1年生と今の中学1年生、勉強の仕方や考え方は一緒かって違いますもんね。
そうです。
だからこちら側もアップデートしていかなくてはいけないんですから、はい、常にやっぱりこの教え方、この見方、この接し方でいいのかっていうのは、ね、やっぱ考えなければならないですよね。
そうですね、
いや授業見てみたいですね。素晴らしいです。いやそんな本命先生ですが、いろいろ今まで勉強してこられたと思うんですが、もう一つすみません、本命先生の勉強の仕方があれば教えていただけますか。
とにかくまず問題を解くことですね。
問題をとにかく解くこと。
でも日々問題解いてるんですけども、
はい、
やっぱり問題を解くことからスタートするっていうのが、まあ、僕のルーティンでもあるのかもしれませんね。今は高校生の英語を担当してるんですけども、はい、英語の勉強手一杯なんですが、
はい、
それも続けていることによって、はい、まあ、いろいろ分かることも多いと、
はい、
で趣味のジョギングもそうなんですけど、はい、まずはその問題を解くことによって、はい、で今日一日何をしようかなっていうのが最初になりますね、
うん、
そしてあとは、まあ、
先生、はい、問題を解いて何のために問題を解いてるんですか。
それも全問答みたいになっちゃうんですけど、
ええ、
問題を解くことが僕のスイッチなんですよね。
面白いですね。
最近ではセンターが近いので、はい、センター試験の問題を解くっていうのが最初なんですけど、
はい、
当然分からないこともいっぱいありますし、それを調べていく段階で、まあっという間に時間が過ぎていっちゃうっていうのもあるんですけども、
うんうん、
まあ、一応プロ教師ですから、うん、その辺はしっかりやっていかないとなっていうふうには思ってるんですね。
はあ、問題を解くのがスイッチになると、
まあ、1日10キロ走るとかですね、はい、それと全く同じだと思うんですよ、
うんうん、
問題解くのは大したことじゃないですけどね、うんうん、
それでオンになるんですよね、
う
ん、
そうですね。
はあ、あ、なるほど。さあ本命先生、今の目標もしくは将来の目標があれば聞かせてください。
これはもうずっと変わらずに、スリートップ、よくわからないですけども、
スリートップ、
スリートップって考え、自分の考えることなんですが、トリプルスリーですか、よくわからないですけど一つが、まず子供たちの全志望校合格です、
はい、
第一志望校です、はい、静岡県と違って愛知県は一つではなく二つ受けることができる。
はい、
チャレンジ校とあとは、まあ、抑えの高校っていうようなパターンがあったりするならば、
はい、
どうしてもチャレンジ校受験していくような時には第一志望の合格っていうのは難しい場合もあるんですね、
はい、
でも前回の森田先生のように、はい、第一志望校に全員合格させることができる塾も当然ありますから、はい、それを見習いたいと思います。まだ一度もできてないです。 全員が第一志望っていうのが、2つ目は退塾者がゼロっていうのが目的ですね。退塾者がゼロっていうのはやっぱりせっかく、まあ、入塾試験があるんですけども、入ってくれた以上、最後まで通ってほしいというのが僕の気持ちなんです。
そうですよね。
でも守りに入ってしまうと厳しいことも言えなくなってしまいますし、時には叱る時もあるんですけれども、それでも何か面白さに気づいてもらって、最後まで通っていただきたいっていうのが気持ちなんですね。
最後っていうのは、まあ、その子にもよりけりかもしれないですが、受験が終わるまでとか、例えば目標としている中間テストが終わるまでとか、まあ、そういった目標までってことですね。
一応中学生が終わる最後の段階なんですね。
やっぱり受験ですか。
うちの塾にはですね、開塾以来似顔絵が貼ってあるんですよ。
え、似顔絵？
イラストレーターの方に書いていただいて、最後にですね、卒業するときに、僕たちの方からプレゼントとして似顔絵を、全員の集合写真ではない集合似顔絵っていうのを
渡してるんですね。
でそれが飾られてるんですけれども、今9期生ですから8期生までのが飾られてるんですね。でそれに最後みんな乗ろうねっていうのが、第一志望合格して乗ろうねっていうのが、まあ、We are brave って呼んでるんですけども、僕らの合言葉というか、
かっこいいですね。勲章みたいなもんですよね。で伝統でもあります、
その似顔絵の子たちが大きくなってまた遊びに来てくれたり、変わったなとかですね、なかなか見るのが面白いですよ。僕映画が好きなんですけど、やっぱり映画の面白いところは主人公が変わっていく様が面白いと思うんですね。ジャンルは青春映画が好きなんですけども、最近ではシングストリートが面白かったんですが、でもスティーブン・セガールっていうじゃないですか、沈黙のなんとか、スティーブン・セガールは初めから強い主人公ですよね。ああいうのは面白くないですよね。やっぱりロッキーとか失敗をシルベスタローのように、失敗を見せながら成長していくっていうところに惹かれるというか、多分それが根底にあるのかもしれませんけれども、子供たちには変わってほしいっていうのはやっぱりもっともっと変わってほしいっていう、それもその方が面白いじゃないかっていうふうに思っておりますね。
人生が面白いんじゃないか、
変わることがイコール面白い。
いや、いい言葉ですね。変わることが面白い。赤二重線ですね。
はあ。後にならないと分かんないんですよね、こういうのっていうのは。
そうですね。
だから
僕その時夢中になってますからね。
そうですよね。だから僕たちはそれを淡々と、毎日全問答のように子供たちに毎日毎日伝えていくしかないんですけど、そこは面白くないですけど、でも最後に面白いことはあるんだっていうふうに僕は思ってますね。
いやはい、最後の質問が小中学生へのメッセージだったんですが、もう今のメッセージですよね。
そうですね、まあ、面白くなってほしいですよ。面白いこといっぱいあるので、
今のその場所にいるだけではなくて、変わることによって次の場所に行く、そこに行ったらまた違った面白いものがあったりする出会いがある、ね。
まあ、ネット世代ですから、塾に来たら何か違った世界が検索できるというか、そういう人間 YouTube みたいな、 YouTuber ですか、みたいな形にも必要ですよね、やっぱ成績上げることが大事な目標なんですが、
その向こう側をやはり考えたいですよね。
付加価値っていうんですかね、
そうですね、せっかく出会えたわけですから、子供たちとも、ね、この受験とかテストのためだけで終えるっていうのはあまりにももったいないですし、その先とかね、人生の糧にしてくれたらね、我々としたらそんなに嬉しいことないですもんね。そこを大事にしたいですよね。
おっしゃる通りです。
いや先生素晴らしいです。いや先生ありがとうございました。今日はですね、進学塾ブレイブの代表本命先生をお招きいたしました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。